モダンシンタックスレディオショーです、今回は毎月お届けしています月刊小山のこの映画を見たです。お相手はいつもの小山さんです。よろしくお願いします。
はい、小山です。暑いですね。よろしくお願いします。
暑いですねまあ9月でね、
9月になっても全然こうさなんか涼しくならないですね。
困りましたね、はい。まあ、そんな中映画館は涼しいので、はい、
そうですね、
まあ、気分いいですよね。
いつもいいし、ああ快適です、
はい。で、今月っていうか、前回から何本ぐらい見ましたか。
37本かな。
あ、忙しいとおっしゃられた割には結構見てますね。
頑張っていきました、はいはい。でまあ、ちょっと時期が長かったんじゃないですか多分今回。
あ、そうかもしれないですね、うん。でまあ、その中から厳選の6本をご紹介いただきたいと思います、
はい。じゃあまずは1本目、
はい。
偽の王子と3つの花っていうアニメーション映画ですね。
あー、噂にはなってて見てないです。
フランスとベルギー合作、なんだっけ、キリクと魔女とかね、あれを作った監督さんですね。が作った、まあ、ちょっとした、なんだろうな、昔話というか、昔の逸話みたいなやつをこう語る弁に合わせてアニメーションするみたいなお話ですね。
これ何がすごいって評判だったんですか。
すごい。
なんかね、
キルクとマドとかもそうですけど、まあまあ、そもそもアニメーションの絵柄が独特なんですけど、すごく3次元的なあれがなくて2次元ですよね。
なんか絵本みたいだっていう。
そうそう、絵本っていうか、アラビアのなんか壁画みたいな感じな、平、
はいはい、
面的なあれですもんね。
はいはいはい、
キャラクターも、
はいはいはい。あ、それが動くって感じ。
動く。
ああ、なるほど。は
い、というので、まあまあ話もそれなりにいいし、今回、日本語吹き替え版をなんかちゃんと作って、で吹き替えもまあそれなりにちゃんとした声優さんがやって、意外と良かったです。
なるほど。これ長いんですか。
ね、何分？いや、そんな83分。
短い。1時間23分。
はい。
なるほど。あの、なんていうの、濃いアニメーション映画って、長いと、うん、お腹いっぱい、だれる、飽きる、重いみたいな。
すごく短くて、しかもなんかそのスタイルが独特なんで、さらっと見れちゃって、まあ、逆に言うと、ちょっと物足りないかもしれないですよね。でっかいストーリーないんですよ、昔話がありましてっていうのを3つぐらいかな、やっておしまいっていう話なので、まあ、ある意味オムニバスで、でそのじゃあ全体の芯に通ってるストーリーみたいのはない。
あ、ごめん、じゃあオムニバスだと3つの花っていうぐらいだから1話ずつ花が出てくるって感じな。
花出てきますね、確か、はい。
あー、3話ぐらいのオムニバスだね、これ。
そう。
あー、なるほど、なるほど。
昔だからの何、観光客の前にそのガイドさん、女のガイドさんがいて、こうなんか昔の話をしてくれみたいな話に合わせてガイドさんが話を始める。
あー、そういう丁寧なやつな。
で、昔話が始まるっていう。
なるほど、なるほど。はい、わかりました、はい。
続きましては、プレジデントっていう映画ですね。
プレジデント、
これ見てない。
見てないですね、全くわかんねえや。
これドキュメンタリー映画なんですけど、どこだ、
フランスの、
映画を作ったのとしてはデンマーク、ノルウェー、アメリカ、イギリスが2つ、
はい。
で、どこの話かっていうとジンバブエの話です。
はあ、
ジンバブエって結構悪名高いなんかムガベ、
はい、
大統領いたじゃないですか、
はいはい。
あれがすごい独裁で結構国内ボロボロになって、ムガベが、引退というかしたんですけど、そこに出てそのあと出てくる副大統領がやっぱりムガベの副大統領だった人なので、で結構またエクになるのに、じゃあ民主的なこう政治を作ろうってこう大統領選に立候補した人に密着したドキュメンタリー。
ほ
ー、ひー、もうとにかくね、奴らがやってくることがひどいんですよ。もう選挙の何かにして妨害してくるし、何やってもダメだっていうしみたいな。そう、全然、まあ体制的には勝てないんですけど、それでもあがくっていう話です、ね。
これあのアップリンク吉祥寺で見たというふうな感じなんですけど、はいはい、他やってなかった。
ね、他でもやってたと思います。
あ、そうです、う
ん。多分アップリンクだけってことはないんじゃないかな。まあでもいわゆるミニシアターですよ。はい。
今でもやってるかな。
いやーどうかな、もう終わってんじゃないかな。
ああ、そっかそっか。おお、わかりました。
これねすごくあの心に残る、まあまあまあまあ歯からこう巻き草な状況なわけですけど、それでもなんとかね、でも民衆の支持はすごい集めてるんですよ。おお、もうなんとかこう今までの暗黒のジンバブエを変えなきゃいけないっていう風なすごいいい演説をしてけど。まあ結局はみたいな。
ああ、ね、見たいな。はい、わ、うん、はい、かりました、はい。続きましては、
ブギーマンですね。
あ、ブギーマン入れますか。
ブギーマン良かった。
良かったですか。
これは良かったです。はい、意外と、まあ良かったっていうのは、まあ、ある意味古典なんですけど、古典ああいうシンプルで古典なホラー映画ってなんか久々で気持ちよかったんですよ。
僕ね、あの基本的にホラー映画好きで、はい、ブギーマン見ようと思ってたんですけど、はい、あの世間の評判を見ているとあまりにもその古典なんで、
あ、そう、
うん、あのいかがなものかっていう。
いやいやいや、良かったですよ。
おー、そう、うん、じゃあブギーマン俺見るさ。
まだやってる？
まだやってんじゃないかな。
まあでもね、ブギーマン意外と良かったですよ。はい、まあね、わけわかんない、そのなんともそう引っ越した家から始まるのかな、違うな、まあなんかね、あの、お母さんが死んじゃった家庭なんだよ、確かに、ね、娘さんと弟かな、なんかいるところで、で娘さんはちょっと心を閉ざしちゃって、学校行ってもなんかいじめられてみたいな話になってて、でそこでひょんなところでこう、家に何か怪しいものがいるような。夢を見たり幻覚を見たりっていうのの中でいろいろ話が進んでいくっていう話なんですけど、いや古典な役のあれで、いやちゃんといいです
よ。わあ、そう、そっか、見ればよかったな。まあ見よう、まあ見よう、これは見よう。俺見ようと思ってたんだもん。
はい、
基本的に好きなタイプの映画ですから。
そうそう、ええ、なぜ見てないんですか。
だから世間の評判があまりにもこうなんか古典的なあのホラーで面白くないみたいな感じ
で。面白くなくはない、まあ、古典といえば古典なんですよ、
もちろんね。
まあでもとはいえ、まあキングですから、それがちゃんとね、あの伏線も張り、うまいことを展開もいいし。
わかりました、わかりました、見ます。
ハートウォーミングです。
大丈夫です、見ます、これは見ます、はい、はい、大丈夫です。はい、続きまして、
続きましては、いきましたね、クライム・オブ・ザ・フューチャーのクローネンバーグの新作、
今月最高のやつですね。
いや、これかなりやばい映画ですよね。
やばいですね、やばいですね。あの、わかんない人がなぜわからないかがわからない、とは僕は思いました。
わからない、わからないっていうかね、なんつうのかな、どこを楽しめばいいかわからない人にはわかりにくい映画だと思います。
あ、そうですね。あの、どこに面白さがあるかわからない人は、多分、何この映画？
見てわかんないと思うんですよ、本当に。
何この手術の映画みたいな。
ただね、そこを本当に、ね、クローネンバーグすげえなと思うのは、なんつうとも いろんなところに、なんか、なんつうか、ある意味 SF っぽい SF ですよね。
SF です。で、
あの、しかもその前提が、うん、まあ、SF って何か、まあ、科学にしても何にしても、何かこういうふうに、もしこの技術なり、こういう法則が変わったらこうなるよねっていうのを突き詰めた映画じゃないですか。
そう。で僕パッと思ったのは、でもクローネンバーグがなんか腫瘍かなんかが体の中にできて、で、まあ、それがまあ悪性か陽性か分かんないけど、まあ、とりあえずできたと。で体の中にそういう新しいものができるんだったら、新しい臓器っていうのも体の中にできる未来ってあるんじゃね、人類は進化するからみたいなとこから始まってって、でどんどんどんどん話をこう、
あの世界は人間が痛みを感じることを克服したっていう進化が起きたっていう世界ですね。
痛みと、あともう一つ何かありましたよね。痛みと、
痛みだけじゃない、
いや痛みともう一つ何か
あった、うん、で痛みがある、痛みを感じないってことはある意味その、それに対するなんか芸術になったり喜びだったりも進化してたし、でこう切っても人は痛くないわけです、死なないわけです。でそうするとそれに対するこう何感覚もだんだん麻痺してきて、なんか別な文化が生まれるみたいなことですよね。その中で主人公はなぜ か 体の中に蜜の臓器を増やしてしまう能力が生まれて突然変異で、
でその未知の臓器っていうのが具体的に何っていうと、例えばプラスチックを食べて消化する器官、
まあね、
で、なるほど、今の人間はプラスチック食えないけどプラスチック問題になってるよね、食料問題あるよねってことは、将来的にプラスチックを食えるような体質になるかもしれないよねっていうのがあるわけですよ。こう
その未知の臓器を登録する役所があったりとかね。いや意味わかんなくて好きだよな。
すっごい面白いですよ、
うん、そう面白かった。いろんな、なんか脳のいろんな部分を刺激されます
ね。そうだから、あの未来の世界、うん、確かにそういう可能性はあるよね。そういうなった時に社会はどう動くのかな、あ、こう動くんだ、なるほどねっていう。
人の生活とかそんなにあのちゃんと描いてないので、まあ、そんな変わってない程度で動いてますよね、
うん、で結構いろいろ仕掛けてくるじゃないですか、うん、こう、はい、主人公が実はあのスパイだったとか、あとなんかコンテストがありますよとか、いきなりコンテストの話が来たりとか、普通にあの臓器が作られる話なのかなと思ってたら、いろんなイベントが起こってきて、でそれに対して
三角関係が入ってる
とかね、どうなんだどうなんだとか、
盛りだくさんなんですよ。
そうで最後までこう気が抜けないっていうか、ほーって感じで見るわけですよ。
なんか、ある意味だから実験映画ですよ ね、 あれね、
実験映画です。
すごく、だからその実験っていうところが SF の感覚とマッチするんですよね、うん、もしこれがこうだったらこうなるだろうっていうのを、うん、結構いろんなところに手を伸ばす、なんか想像力を広げてみたいな。
だいたいあの寝てるベッド、うん、もうあんなにグロテスクなあのデザインにする必要もないし、
ね、あの飯を食わせる、ね、
ブレックファーストチェア、
うん、グーングーンとか言いながらと
飯を食わせる椅子っていうのがあって、あれもなんかすごいこうグロテスクだし動きが変だし、でもあれはあそこにああやって持ってきてるっていうのは非常にあのクローネンバーグっぽくていいですよな。
この回とまですごくなんだろうな、面白さをぶち込みまくっていて、
まくってな、
いやいやいや手抜いてないなと思って。
ああ素晴らしいですね。クローネンバーグ監督80歳、
81
になった、まあ頑張ってほしいですね。
もう撮ってるそうですから、
ああ頑張ってほしいですね、完成させてほしいですね。
なんか、YouTube 見たらインタビュー出てましたけど、
ああ、はい、
なんか元気そうでした
よ。よかったですね、もうとにかく元気が一番、
はい、素晴らしい、
はいはい、続きましては、
続きましてはこれもまたえぐい狼の家。
ああ、はいはいはいはい、はい、見ました。
見ましたか、
はい、
いやーつうか労力、気が遠くなる労力ですよね、あれね。
そうですね、
話としてはまあよくわかんないです、基本的には。
話はないですね、はい、あのまあ、偶話っていうか、
うん、一応でも現実の話をモチーフにしてるそうなん
ですね。そうですね、あのナチスドイツで幼児虐待、性的虐待をしてたやつらが、人があのドイツを逃れてフランスかなんかに来たんだっけ、
チリに、監督福田さんチリの人なん で、うん、でチリであったそういうなんか子供をさらっては閉じ込めるコミュニティみたいなのがあって、それをモチーフにしてる。
そうそうそうそう。でもまあ基本的に話はないないですね。
結局アニメーションの凄さっていうか、
わけのわかんない
さ。メタモルフォーゼのなんかとんでもなさをずっと見続ける。
そうですね。であのストップモーションムービーで、まあストップモーションなんで1枚撮ってはちょっと動かし、1枚撮ってっていうのそれを何回も繰り返していくんですけど。あの絵なんですよね、
だからストップモーションというのは、まあ、3次元の人形なりなんでモデルを動かすんですけど、モデルの裏にある背景もどんどん書き換わってくるんですよね。
そうそうそう。で、どっかの美術館の公開インスタレーションとして、
うんね、なんか小屋を作ってその中で撮影したっていう話
で、人間大の壁、
そうそうそうそう、
だからミニチュアじゃなくて人間大の壁に絵を描き、でカシャって撮っては絵を消し、また絵を描き、
っていうか、まあ、ちょっとずらして、
ずらす、
ずして前のところ消してみたいなことをずっと、何
7年だって5年だって、
とんでもない労力をかけて
8年だっけな、なんか、はい、ずっとやってるんですよね、
はい、でちょっとね、あれ見たことないですよね、
見たことないです。だから あの後ろ側で壁画っていうか絵に描いた、うん、あ壁に描いた絵が動きつつ目の前で3次元のオブジェクトがこうなんかグニ
ッこう動きながらそれもちゃんとこうコラボするじゃないですか、うん、こう一緒になったりとか実はこう騙し絵っぽく後ろの絵がこう手前のものとなんか一体化してたりみたいなそういうなんかいろんなものが入ってる
そうでシーンが変わるとあのオブジェクトっていうかなんかもの、はいまあ、主人公的なもの猫でも何でもいいんですけど、うん、がその作られる過程がストップモーション的にガーッていくんで、はいはい、破壊再構築で次のシーンになるとまた破壊再構築って、うん、それがこう何回も何回も繰り返されてきて、
ね、何カットか時計が映ってますけどもうぐるぐる針が回ってそうそう
そうもうね
休む間もなくずっとやってんだなみたいな
そうもう情報量多すぎてでしかもどれもすごいんで見逃せないなと思って見ていると頭パンクしちゃう
パンクしちゃうけどまあまあでも心に疲れますけどね、すごい見てて疲れるんだけど、
すごい疲れる。
まあ、心よ心地よい疲労感みたいな。まあ、アリアスターがベタベタボレスタっていう。
すごいわ。まあ、もう時間かかってるだけあるわ。
ね、あの2人は、監督2人は、ね、エラアリアスターの次の作品のパート、パートアニメ
を
作るそうですね。
はい、そうですね。
いやちょっとものすごい。
ものすごい。
この、まあまあ、多分これまで見たことない映像だし、多分今後もそう見れるようにないと思うんで。
ないっすね。
まあ見たことない人は、多分あれまだやってるんで見てください。
イメージフォーラムしか東京ではやってなかったんだけど、はい、多分評判読んで、はい、もっといろんなところで上映されるようになるといいなとは思います。うんすね、はい。はい、続きまして、
次最後ですかね。明日の少女ですね。
明日の少女か、いいね、この映画。
いやちょっとね、韓国の闇がね、だから韓国映画なんですけどね。
そう。
学校から出て、
職業高校
の、ね、実習生として、どっかの大学のコールセンターの会社に、
インターン、実習生。
派遣されるんですけど、まあそこが、まあなんつうかな、ある意味
ブラックな
ところで、どんどんこの主人公の中を心を病んでいってしまうみたいな話で、まあまあ、いろんな、なんか、多層的に、なんつうの、がんじがらめになる仕組みが、社会なり会社なり、学校にはあるんだっていうのが、ガラッと描かれる感じですよね。
そうですね、いや会社嫌だったら辞めればいいじゃんが、通用しない世界。
そういうなんか、縛られて、しがらみだらけで、逃げられない状況にいて、でも、なんかね、働かなきゃいけない、いろんな人の期待に応えなきゃいけない、
もうここに足を踏み込んだら、もう終わりっていう、なんだかんだで抜けられないっていう、地獄ですよね、
ね、で途中で前半と後半とあって、後半ちょっと話がまた変わるんですけど、後半の方でも結局、なぜそういう仕組みが動いているのかっていうところにもう足を踏み入れてって、結局、みんな悪意を持ってやってるわけじゃないんだけど、全体の仕組みとして眠れない状況になってるっていう、その折り重なって構築されてるっていうのが、もうすごい絶望感を感じるような、
そうですね、国家レベルのバグ、不具合、評価システムの間違い。が国家レベルになって
る。こうやればいいじゃないのっつってもそれはもう変えられないんですよね。
うん、そう変えらん
ない。もういろんなところに影響が出てしがらむからっていう、うん、そういうなんか出来上がっちゃった社会システムに対する無力感みたいなね。すごいなんかまあまあこれ韓国の話で聞くとまあ日本も似たようなところがあってすごくそのなんでも実は頑張れば変えられないことは多分ないんでしょうけど。まあ、そこに行くのはすげえ大変だよみたいなのがね。
でもこれ実話だったそうで。
ああそうですね、
ええ、でこの事件があったんで、国会で法が改正されて、はいまあ、ブラック企業に対する、まあ、締め付けというか、が変わっていったということで、であれがまあ、ねまあ、今でも残ってるとしたら相当辛いんですけど
まあまあでもなんか例えば専門学校とか大学の学生課の人が、ね、企業と仲良くなってどこみたいな話って、まあ、今でもあるじゃないですか。結局そういうしがらみって、まあ、絶対なくならなくてそういう強い立場にある人が弱い人に対して無理を言うっていう状況も多分 韓国だけじゃなくて日本でもだけでも世界中にあると思うんですよね。そういうのをいかに打破していくかみたいな。
だから、うん、そう、すごいこう社会問題だね、うん、で僕はあの全然これ知らないで、はい、予備知識なしで見て、はいはい、はい、いわゆる第一部と言われるところ、うん、で終わりかなと思ったんですよ、
うん、思いますよね。あ、こういう話終わったと思ったら
終わったと思ったらなんかバーって続いてきたんで、でチューッと続くときって5分から10分ぐらい続くじゃないですか。で、必要なのかなどうかなと思ったらそこは延々続くじゃないですか。こう
で後半長いんですよね。
そうだから二部構成かとかって、二部構成の二部の方があのズキズキズキズキこう、うん、そうそう、来るんで、あ、一部が伏線なのねみたいな感じになって、
基本的に主人公の心情に沿った演出がされてるんで、まあまあ感情移入はできるんですけど、そんなに、絶望感っていうか無力感は感じないんですよね、うん、まあまあ主人公に対する、うん、あ、かわいそうとかそういうあれなんですけど、もう2部は社会システムの話なので、うん、もう無力感しか感じないっていう、
もう頑張ってる人がいかに無力であるかを痛感させられる辛い展開、
システムの闇はこれかみたいな感じ
で、あのとってもあの映画全体が日本の映画とかドラマみたいな作り方になってて、あのなんか韓国 の, あの独特の血がいっぱいバンバンバンとか、はいはい、あの激しい場面展開とかじゃなくて、うん、割と淡々と話が進んでいくんで、うん、あのとっても見やすかった。
多分、ね、日本人に受けると思うんですよね。
受けると思いますね、うん、であの韓国映画でいいやつがあって、それを日本に置き換えたらどうかなって言って大体失敗するだろうなと思うんですけど、これはね多分ねうまくいくと思う。
あ、なるほどね、はいはいはい、日本人の役者が演じても全然多分
いけると思う。
確かに
良かったですねこの映画、
うん、これはね、はい、すごくあのスマッシュヒットです
か。うん、かったです、はい、こんなもんですか。
こんなもんですね、はい、
気になるの、気になるのか。
もたしさんが見たやつ見てないのあるんですよね。これまだあのアトミックスで見てないんです
か。マイエレメントがねいまいちでしたね。
え、そうですか。俺は結構好きなんですけど、まあちょっとここでこう乗っけるほどではなかったかなぐらいで。
だってさ、最後もっと盛り上がってほしいと思いません？あのなんかあの工事してあの治ったんだけど治ってなくって、そこが原因で水害が起きて、でまあ直しに行くんだけど結局、はい、あそこもっと盛り上がっても良くない？
まあまあ、ドラマ的にはね。
ああ、そう
ですね。まあ、でも結構ガーッと流された状況ですごいドラマになってるじゃないです
か。いやいや、もうちょっと盛り上げてほしいね。
まあ、基本的に移民の話なので、ああ、まあまあそんなにすごく万事解決となったら逆にリアリティないかなと思って。
あとね、メグザモンスター2。
ああ、メグ、はい。まあこれはもう能天気っていうか意外とハートフルで。
もうね、中国資本入るとね。こうなっちゃうかっていう感じで、
まあまあね、でも、いや面白かったじゃないですか。
まあ面白いです、面白いです、面白いです。あの頭パーにしてみるには最高です。
まあね、あのまあツッコミとかとなるとこいっぱいあるじゃないですか。
もう深海をねスーツなしで泳いじゃうんですよ、
ね、
深海から、ね、浮き輪っていうかバルーンに乗って地上まで行く
んですよ。とかいろいろ思うんですけど、震度6000メートルでそんな外出てダメ、大丈夫なんじゃねえじゃん。
そうそうそう、
まあ、それは気にせず。
もうね、むちゃくちゃでね、あれが。
あと、はっきり書かれてないですけど、飼ってたメグは、あれ人間フレンドリーですよね、
多分。そうそうそうそう。そうそうそう。
ちゃんと書かれてないけど、うん、あれはあのね、あの所長さんのことをちゃんと
認識している。
認識してます
よね。ああああ、クリックオンでちゃんとあの指示で動くしね。なぜバービーが入ってない？
バービーね、いや面白かったですよ、もちろんなんだけど、なんか乗り切れなかったんだよな。
なんかさ、バービーって日本現代社会のすっごい難しい問題をあのなんだろう、上っ面でこうなんか、問題視というか指摘していて、で上っ面なんだけど深くって、でこう考える余地がすごくあってみたいな感じで、そういうのがガンガンガンガンってあって、深いのこの映画って、バカなふりしてすっごい頭いいことやってんなっていう印象を受けました。
基本的にコメディで、しかもなんかいろんなところで逃げてるんですよね。
そう、
あの逆に言えば、じゃあ男のその何マンスプレーニングとか男の男根主義みたいなやつをちゃんと描いてるかっていうとそうでもないし、まあまあ、いやファンタジーの枠に収めてなんかこうなんとなくコメディっぽく味付けするだけで、なんかそんなに深く刺さらなかったん
だ。あのね、だから問題として取り上げて、ちょっとなんか言うんだけどそれ以上は突っ込まないで、はい次って言っていくんだけど、それが連続してくるとおーっていうのはあるよね。
作りとしては面白いし、ね、バービーっていうそのキャラクター、人形キャラクターの映画としてあれをやったっていうのはすごく面白いことだと思うんだけど、映画作品として見るとそんなに深く刺さんなかったなって感じだし、
ね、でも言われているより狂ってませんでしたね。
そう、まあまあ最初ね、バーミンガンの設定はちょっと狂ってますからね。まあ、なるほどみたいな、こう来たかみたいな。
あの自虐ネタが面白いですよね、とにかくね、剣の扱い方とかね、
そうだし、まあ最初ね、2001年のパロディから始まり、
だからリカちゃんで日本であれ作っても多分あんなもの作れないですよね。
リカちゃんはリカちゃんでね、あのアニメやってるじゃないですか、あのアニメも結構面白いですし、いやアイドルものっぽいですけど、いや、まあ、いろんなことをやって、まあでもね、バーベンハイマーいつ来るんですかね。
分からない。
バーベンハイマーとして
分かんないけど、まあ、なんで来ないんでしょうね、
あれ
ね。
やっぱあの
原発だから。
ビビってるらしいですよ。アメリカの日本では批判されるんじゃないかって。結局ね、原爆落とした原爆を作った人の話だから。まあまあ文句をつけようと思えばいくらでもつけるわけですよ、特に日本でもやってほしいよな。
それとこれは別だよねみたいな感じはね。
まあでも今のね、ちょっとそういう文句を言うがちな人の声を聞くと、まあ文句を言ってもおかしくないなって気はするんですよ、内容関係なしにね。
まあね、
という気もするので、まあね、制作会社のビジネスも分からなくはないけど、でも見たい、
見たいですね、はい、あの CG を使ってないって
相
変わらず
マクラーレン、分からないじゃない、
クリストファー・ノーラン、
ノーラン、
はい、はい、ということでした。
来月
今月、
はい、今月見る映画で、結構見れてないんですけど、まあまあ見たいのは福田村事件をね、早く見に行かなきゃいけないんですよ、私は。
福田村事件、
あ、知らないですか。
知らないです。
関東大震災の後に、朝鮮人が井戸に毒を入れたみたいなデマがあって、はい、朝鮮人がいろんなところで抑圧されたんですけど、はいはい、福田村っていうところでは朝鮮人に間違われた日本人が、6人殺されてるんですよ、っていうのを描いたドラマ映画。それは結構話題になって、もう結構なんか満席が連発してるそうですよ。
へ
え、ちょっと見に行かないと。
へえ、あとは、
まあ、アステロイドシティ、
ね、アステロイドシティ、ね、アステロイドシティ、
はい、ああアステロイドシティ面白かったですか。
まあ、まあまあ、ウェス・アンダーソン映画、
まあまあそうですよね、お決まりな、
多分あんまり普通の人は面白いとは思わないんだろう。
あと、まあ、シティハンターのね、いよいよ最終章の映画が来ますよね。あとは怖すぎは見ますか。見ない、
見ないと思うな。見るかな。
怖すぎ面白いですよ。
あ、そうですか。
あの怖すぎって今まで何本もね、ビデオの形 で今 Amazon で全部入ってるんですよね。でいわゆるフェイクドキュメンタリーっぽいあれなんですけど、まあまあ、あの、なんていうのかな、ホラーの形を、フォーマットを利用した、なんか、なんていうのかな、ヘンチクリンドラマなんですよ。それの、こう、10年ぶりぐらいかなんかの映画版ですから、見ます
よ。あ、日本映画？
日本。あの、サタコ対カヤコはあったんですけど、
はいはい、
あれ
は
ちょっとは白石さん、はい、あとはね、アリストテレスの幻工場ってね、
ああこれね、はい、アリスとテレス、
はい、岡田真理監督さんみたいな、
これはちょっとなんか気になりますね、はい、どうですか、
こんなもんかな。 まあ、グランツーリスモとかね。
あ、グランツーリスモガンガン予告編やってますもんね。
やってますね。あとマルセウ・マルソーの、ね、ドキュメンタリーとかね。
ジョン・ウィックって言ってたんだけど、
ジョン・ウィ
ック、
ジョン・ウィックもそうですね。ジョン・ウィック来ますね。
ジョン・ウィック来ますよね。
来ますよ。
これがナンバーワンじゃないですか。でもなんだかんだで、
うん、確かに。あとね、シットン・プリンセスって、ウクライナのアニメーション映画がね、ようやく日本に
来る。ミュータント・アートですね。
ミュータント・アートね。あれ先月公開はずだったのに、いつの間にか1ヶ月伸びてやがって、あれ俺今日から公開だよなと思ったら、やってないやってないと思ったら、なんか伸びてるじゃない。
はい、あとジャンポール・ブルチェの映画もあり
ますよ。沈黙の、
あとね、あとね、分かんないんだ、コカインベア。
コカインベアね、ちょっと分かんない
ですけど、僕はこれは小山さんの評価を見てから見に行こうか
な。コカインベアね、多分面白いと思うんですよ、分かんないけど。
コカインを間違って吸ったクマがハイになっちゃって、いろいろ事件を起こすっていう映画なんですけど、
ね、まあ、いや、多分バカ映画です
。バカ映画なんですけど、
まあ、ちょっと楽しみ、
はい、
な感じですかね。
はい、はい、ということでした。ありがとうございました。